FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、新年度も引き続き水曜日午後8時からのこの時間は武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオにお付き合いください。この時期ね、私来週から、授業が始まるんですけれど、新しい学生を迎えるということでね、この学年ごとのカラーというのがあるので、今年はどんな雰囲気なのかなというのを今から楽しみにしているんですよね。武庫川女子大学ではグローバルな視野を持ってコミュニケーション力を駆使して、国内はもちろんなんですけど海外でも活躍できる人材の育成を目指しているんです。その中でも文学部英語文化学科では少人数制の英語特別クラス、エースクラスを設けて、卒業後広く国際的な分野で活躍できる人材の育成を目指しているんですね。今年もこのエースクラスに所属する学生が香港特別行政区政府中東京経済貿易代表部が主催する香港杯全日本大学学生大使英語プログラムの英語プレゼンテーションコンテスト全国大会に出場しまして、見事優勝しました。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは武庫川女子大学文学部英語文化学科准教授の清水俊博先生と、香港杯全日本大学学生大使英語プログラム2017-2018で優勝しました武庫川女子大学文学部英語文化学科4年生本田さとみさんをお迎えし、お話を伺っていきます。 FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに武庫川女子大学文学部英語文化学科准教授の清水俊博先生と、武庫川女子大学文学部英語文化学科4年生本田さとみさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
ご挨拶お願いします。
英語文化学科准教授の清水俊博です。
英語文化学科4年生の本田さとみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本田さん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
香港杯全日本大学学生大使英語プログラム2017-2018で優勝されたんですよね。
はい、
すごいですね。
ありがとうございます。
これまずどのような大会か教えてもらっていいですか？
はい、今年1月東京で行われたプレゼンテーション大会なんですけれども、はい、香港特別行政区政府中東京経済貿易代表部が主催でして、今年で第10回目となるプログラムです。
10回目。
はい、
で英語のプレゼンテーションなんですよね。
そうですね。6分間の英語のプレゼンテーションをして、その後に4分間の質疑応答があるという大会なんですけれども、
どういう目的でこの大会は行われてるんですか？
日本と香港の架け橋となる学生大使を選出するという目的で行われています。今年で第10回目となるプログラムで、今年1月東京の方で香港特別行政区政府中東京経済貿易代表部が主催で行われました。
はい、
英語のプレゼンテーションコンテストを通じて、日本と香港の架け橋となる学生大使を選出する大会です。
今年で10回目だそうですね。
そうですね。
やっぱりこう、このコンテストを通じて香港へこう関心を高めてもらいたいという、そういう目的もあるのかしら？
そうですね。はい、日本の方に、香港への関心を高めていただいて、日本との相互理解を促進するという目的で行われています。
そうですか。
はい、
でこのコンテストの内容なんですけど、はい、どんなことが行われるんですか？
6分間の英語プレゼンテーションの後に質疑応答がありまして、
はい、
その中で毎年4つのテーマがあるんですけれども、はい、その中から1つ。
4つのテーマっていうのはどんなテーマですか？
今年はビジネス、マスコット、香港留学、 観光の4つのテーマがありました、
はい、でこの4つの中から1つ選んでプレゼンを行うと、
はい、
そして本田さんは何を選ばれたんでしょうか。
私は観光を選びました。
観光、
はい、
どんなことを6分もプレゼンするんですか。
私は、うん、架空の観光番組のテレビ司会者になりきるというプレゼンをしました。
面白い。架空のそういう番組を作ってしまうわけですね。
はい、サトミンスネイバリンショーという題名を勝手につけて、番組の司会者としてプレゼンをしました。
その番組ではどんなことを紹介されるんですか。
香港の有名な観光スポットのあえて周辺地域を選んで、うんうん、そこの魅力を伝えるというプレゼンテーションをしました。
それでも構成も大変ですね。
そうですね、一番難しかったのは、リサーチなんですけど。
そうかそうか、きちっとした情報をお伝えしないといけませんもんね。
そうですね、あと周辺地域なので、うん、そのあまり情報がない、場所なので、香港に行ったことがない私としてはとてもリサーチに苦労しました。
ああそうですか、はい、それは実際に行かれた方にお話をお伺いしたりとか。
そうですね、そういうことも友達とかにも聞いて教えていただきました。
そうなんですね、はい、でこのファイナリストには向川女子大学から3人も残ったそうですね。
はい、
清水先生、これすごくないですか。
これはすごいことだと思います ね。まあ、3人、まあ、私のゼミ生なんですけれど。
いやそうだったんですか。
英語文化学科生ですね、全国から来ますので、その中から15名が本選に出れるわけですけれど、
はい、
まあ、その中で3人、まあ、複数名が出てるのは向川女子大学のみでした。
うわ、本田さんすごい優秀なゼミというか先生のね。
先生のおかげで。
先生のおかげ
もう指導がとても。
あら、そうですか。ちなみにあとお二方がどなただったかというのもお伺いしていいですか。
はい、まずマスコットというテーマがあるんですけれど、マスコットをテーマにこう英語で実際に腹話術をやったりしながら、そのマスコットの自分で作ったそのキャラクターを動かしながらやった英語文化学科4年生の、小沢真由里さん、
はい、
それから同じく本田さんと同じように観光をテーマにして、こう8という数字にまつわる観光スポットっていうのにフォーカスをして、例えばこう8の形をした観光名所であったり、あるいはこう8度に傾いているように全てがこう錯覚で見えるような建物をピックアップしたり、そういうのを紹介した、同じく英語文化学科3年生の越智真美さんが出場しました。
今ちょっとちらっと聞いただけでもものすごく興味が湧きますね。その着眼点というか、
そうですね、
何をその、スピーチするかプレゼンテーションするかっていう、そのネタが素晴らしい
そうですね、プレゼンのコンテストとかスピーチのコンテストっていうのは、やはり大勢で、まあ、競争するわけですけれど、誰もが思っている、誰もが聞いたことのある、どこかで誰かがすでにも提案されているような内容を言っても、まあ、それはやっぱり響かないので、
はいはい、
そういうなぜそこに目がいったのかっていう、そういうふうにこう感じてもらえるところにいかにこう焦点を当てるか、そのテーマの選び方っていうのが実は非常に大きな要因になりますね。
もうそこから何を選ぶかからも始まってますよね。
そうですね、
もちろんどんなふうにねプレゼンするかというのも大事だけれど、そうなんですね。清水先生はその英語スピーチプレゼンテーション研究室でスピーチコミュニケーション、まあ、ビジネスコミュニケーションなんかを教えてらっしゃるということなんですけれども、はい、これどういった学問なんですか。
スピーチコミュニケーションっていうのは、例えばこう伝えたい思いが誰にもあると思うんですけれど、例えばそれをどういう構成 を使って、でどういう言葉で、そして、まあ、どういう態度、まあ、口調であるとか表情であるとか、はい、まあ、ジェスチャーも含めて発表するかっていうのを研究する学問ですね。その中で例えば、本当の思いを伝えるのに、まあ、どういうふうにすると誤解がなく一番ストレートに伝わるかっていうのを、それを、まあ、追求するという学問ですね。非常に面白い。
あ、そうですか、はい、じゃあ本田さんも清水先生からもいろんなアドバイスを受けて。
そうですね。
どういう感じで教えてもらえるんですか。その普段の先生のちょっと一面を教えてください。
ゼミでは結構優しくて面白い先生なんですけど、うん、そのこういう 学外のスピーチコンテストになるともう非常に厳しくビシバシと教えていただいてます。
どの部分を一番こう注意されたり課題になりましたかね。
私は結構表情は言われました、うん、
表情までも、
うん、そうですね、もう会場に着いた瞬間からもう満面の笑みで最後まで
なるほど、
ね、笑えとも
うずっと笑えと。先生、
本田さんの場合はそのエースクラスに入って、うん、非常に英語そのものは非常に質の高い、うん、英語を駆使できる学生なので、その内容的なものとかあるいはその伝え方っていうものにフォーカスを当てて今回特に指導しました。で、聞いてる側もやっぱ楽しくなりたいですから、こう伝える側がやっぱり 120% の笑顔と 120% の張りのある声でっていうんですけれど、はい、まあ、彼女はやってるつもりなんですけれど、まあ、写真を撮ったりビデオを撮ったり、まあ、それ もう大画面でもう顔面が全てこうスクリーンになるような撮り方をするんですけれど、やっぱり笑ってないんですね、目が。
それ本田さん感じました？自分でそのスクリーンに映った顔を見て。
そうですね、自分笑ってるつもりなんですけど、うん、写真を撮られるとやっぱり客観的に見ると全然笑ってなかったり。
もう真剣勝負ですから、うん、こう笑ってないって言うでしょ、うん、笑ってます、笑ってない、笑ってます、笑ってない、笑ってますみたいな、そういうもう笑ってるということで喧嘩するぐらい、
ね、そうですね、
そんな特訓があったわけですね、
はい、
へー。
あと今回そのプレゼンテーションですから、そのやっぱりステージ上での歩き方、うん、ステージウォーク、どこでこう足を引いてとかどこで手を出してとか、そういうのも本番では全てアドリブでやってるように見えるレベルまで完璧に覚えるんですね。
うわー、そうですか、はい、でもやはりこの英語でスピーチするってなるとその内容の方にね焦点がどうしても当たってしまって、はい、要はまあその言葉以外の表現の部分っていうのは、うん、ちょっとこうおろそかになってしまいがちにはなりますよね。でもそこを徹底したわけですよね、先生は。
そうですね、やっぱりその声の張り方とか出し方ですね、うん、あと表情っていうのは、うん、その言葉のメッセージそのものよりも、うん、重要であるっていう、もうそういうのは研究でもやっぱり明らかですし、はい、そのあたりは基本的なこととしてまず特訓をして、
で本番ではもう練習通りいけたんですね、本田さん。
そうですね、もうできる限り、うん、もう笑い通しました
すごく元気でしたよ。
元気、
すごく元気でした、はい、
それがその結果ですものね、優勝という。よかったですね。
よかったです。
さあ本田さん、では今後どのような夢を持っているのかというのを聞かせてもらえますか。
大学に入ってから学問にますます興味を持ったので、はい、将来いつのタイミングになるのかは分からないんですけれども、学問の道に進みたいなと思っています。
そう
ですか。大学院とかに進んで研究者とかになれればいいなと今は考えています。
そうなんですね、はい、実際に2週間香港研修 も行ってこられて、
はい、
またこう新たな刺激もね、
そうですね、
受けて帰ってこられたんじゃないかなと思うんですが、
はい、
清水先生が本田さんに期待することは何でしょうか、は
い、やっぱりそのスピーチっていう大きな表現力の力を手にしてるわけですから、それを使ってやっぱりこう人の社会の役に立っていただけるような大きくことメッセージをこう発して、まあ、日々活躍できるようなそういう仕事に就いてほしいなと思いますね。
はい、わかりました。さあそれでは、お別れに一曲お届けしようと思うのですが、はい、何かリクエスト曲ありますか。
エルトン・ジョンさんの
かっこいい、ちょっともうこの曲紹介も本当にもうかっこよくやってほしいな、エルトン・ジョンですね今のは、はい、
エルトン・ジョンさんの Can You Feel the Love Tonight っていう曲をお願いします。
はい、わかりました。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今夜は武庫川女子大学文学部英語文化学科准教授の清水俊博先生と武庫川女子大学文学部英語文化学科4年生本田聡美さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今日はですねお話をお伺いしてて、そのプレゼンテーションというのはもういろんな能力が必要なんだなというのを改めて感じましたね。 相手に伝わって初めて伝えたということになりますもんね。この顔の表情とか声の抑揚というその言葉以外の部分を特訓して磨いたことが、まあ、優勝のポイントになったんだろうなというふうに思いました。さて来週は先月ポーランドアウシュビッツを訪ねるツアーに参加した学生さんをお迎えしお話を伺う予定です。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ここでプレゼントのお知らせです。武庫川女子大学オリジナルグッズをセットにして10名の方にプレゼントします。どんなプレゼントかっていうのはね、番組ページにも掲載してますのでぜひ見てくださいね。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトして番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは4月25日水曜日放送終了後までとさせていただきます。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。